ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
アニーです。よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、今日のテーマですが、
はい、
今日は、先週の続きですが、
はい、
インターナルマーケティングという
インターナルマーケティング
テーマでいきましょう。
あんまり聞き慣れない言葉だと思うんですけど、どうですかね。
マーケティングの専門用語なんですけども、
そうなんですね、
まだまだ一般の方までは浸透していない。ここで言うインターナルっていうのは、
はい、どういう意味でしょうか。
社内っていう意味ね。
社内、あ、ビジネスマーケティングです。
普通のマーケティングっていうのは、はい、一般のその顧客消費者を相手にして、
ね、
満足度を上げて、ね、顧客満足度ナンバーワンですっていう CM とか
あります。
あれがマーケティングですけども、
お客さんも第一みたいな考え方がありますもんね。そう
そう、今度社内は従業員なので、はい、これ従業員第一の考え方なんです。
へえ、面白いですね、うん、
まずその従業員のやる気をね、こうアップしてあげないと、ね、いい製品とかいいサービスが生まれないっていう考え方です。
それはありますよね。なんか仕事の向上とかもやっぱり、うんうん、なんかただの仕事やと思ってたらやっぱ適当に仕事働いてしたりとか、うん、いやいやだったりとかいうのもあると思うんですけど、みんなで高め合っていいものを作りたいとか、うんうん、頑張りたいっていう雰囲気があれば何だってできる
ですよね。
ですよね。
モチベーションが高ければ、ね、みんなで頑張っていい製品作るとか、サービスもこうにこやかな、ね、笑顔が生まれるわけですね。そうすると今度お客さんがこの会社いいなとか、いい製品だなとか、いいサービスだな、じゃあまた買おうとか、友達紹介しようということで売り上げがアップするわけです、
はい、
そうすると、会社の業績が良くなるわけですけども、これ逆に社内がもうめちゃめちゃその仲悪いと、喧嘩ばっかりしてる、やってられるかブラック企業やみたいな感じで、ね、こう腐ってしまってたら、いいサービスもいい製品も生まれないと。
そうですね。
で、そうするとお客さんもなんやこの会社ってなっちゃうと売り上げが下がる。
お客さんがそのね、会社の社員同士のやり取りとかをやっぱふとしたところで目にすると思うんですけど、その時やっぱ怒り合ってたりとか、嫌そうな、なんかもう入ってね、せっかく社内取引しようと思って会社にね、訪ねたのに、なんか雰囲気が悪すぎたら、え、こんなところでいい関係作れるのかなって思っちゃいますもんね。
そうそう、まあ、そういうねことの、研究として、インターナルマーケティングという分野があります。ま
あ、
これからの分野なんですね。
あ、そうなんですね。ぜひ皆さん今から勉強しましょう、一緒に。
消費者の研究となると、まあ、経済学の先生とかはそのアンケート調査とかをするみたいなマーケティングのあれなんですけども、この従業員の満足度ってすごく心理学じゃないですか。
そうですね。
で、経済学の先生はあんまり心理学を勉強してないので、この分野っていうのはなかなかその、まあ、研究者が少ないんです。
あ、そうなんですね。
心理学を勉強している経済学者とかあんまりいない、
はい、
なので、まあ、ちょっとこう穴場な研究分野でやります。
アンディさんは経済学と心理学ちゃんと学ばれてる先生でございます。
まあ、専門経済ですけども、はい、心理学も勉強してきて、まあ、この分野が大事だなとは思ってます。
ああ、そうなんです ね。でも実際なんか
前
までは、前までは分かんないですけど、最近やっぱなんかテレビとかで見るアイドルとかでも、なんかこのグループって仲いいよねって、仲いいからこそ応援したいとか、仲いいからこそ好きっていうのが最近よく聞くなと思っていて、これはそれも結局インターナルマーケティングにな
りますよね。
なってるし、なんかその重要性っていうのが、そういうテレビからでもなんか感じるなって思いました、ね、
この仲がいいっていうのはその、まあ、褒め言葉、先週お話ししましたけども、まあ、褒め言葉言い合うってもあるけども、もう一つ大事なのがあって、それはみんな価値観違うじゃないですか、
はい、
違っても何嫌いにならないっていうのが大事で、
受け入れるってことですね。
そうそうそう、自分とは違う価値観の人でも受け入れるっていうことが大事で、
受け入れるのって簡単そうですけど、やっぱり難しかったりしますよね。
ついついね、自分と同じ意見の人を大事にして、反対意見の人はこいつなんやなんがちだけど、そこはちょっと大事な分岐点で、 あ、じゃあ今からちょっとの簡単なクイズしましょうか。
いつもいきなりですね。
あ、どっちが好きかクイズなので、はい、自分が好きな方を言ってくださいね。
はい、
山と海ならどっちが好き？
海ですね。
お、理由は？
あ、なんか水が好きなんですけど、なんか水流れてる感じとか、水のシャー、このね、波の音とか、そういうのが好きです。で、水になんかやっぱ足とかをつけたらそれだけでなんか気分が上がります。
僕は山が好きですね。
あ、そうなんですね。
うん、山はあの食べ物取れるじゃないですか。遭難してもなんか草食べてしのげるとか。海はちょっと遭難して死ぬみたいな。
あ、確かに。溺れちゃうし、海水で。
とかね。
いやいや、でも、うん、山でも難しいですよ。いや、でも面白い発想ですね。うん、
じゃあ、都会暮らしと田舎暮らし、どっちが好き？
田舎ですね。
田舎、理由は？
なんかもう人が多すぎると疲れちゃいます。
ああ、なるほどね。
あと自然がやっぱり、もうちょっとなんか緑を見て、なんかピカピカしてるライトではなく、
はいはいはい、
山とか、それこそ川とか海の近くに住めたら楽しそう。
はいはい、まあ、僕も田舎ぐらい
です。ああ、そうなんですね。
好きは好きです。まあ不便ですけどね。
ああ、そうですよね。
うん、でもまあ、
どういうところが。
空気が
気になる。ああ、空気が。
あとまあ静かなのがいいね。
へえ。
じゃあ次は。ハンバーグ定食とエビフライ定食、うん、どっち？
そんな質問あるんですね。うん、ハンバーグですかね。
ハンバーグ、うん、理由は？
理由は難しいですね。ハンバーグの方が好きだからですかね。
あ、好きね。なるほどね。
どちらですか？
うん、ハンバーグかな。
なんでですか？
油っぽいじゃないですか、ちょっとエビフライって。うん、ちょっとハンバーグの方がその肉っぽくていいかな。あの、衣がね、ちょっと
分かります。
ちょっと油がね、
なんかエビフライってなんかめっちゃでかいと思ってても、
あ、
なんかこんだけしか入ってない、ちっちゃい衣しか食べないじゃんみたいな。
そうそう、それ残念、
めっちゃ嫌です、
うん。まあ、こういうどっちが好きかっていうこのクイズを、例えば社内の仲間同士、友達同士、まあ、同僚、まあ、上下関係なく、これをねどんどんやっていくんです。そうすると、あ、この人こういうことが好きなんやとか分かるじゃないですか。
分かります。
あ、山が好きなんや、へーとか、ハンバーグ好きなんや、へーとか。
しかもその理由からね、どういう人かっていうのも分かってきますよね、うんうん。
で、自分と違う好みでも別に全然こう嫌いになる必要ないでしょ。
確かにそうです
ね。エビフライは、うん、好きなん、うん、
うん、
それは価値観が違って当たり前っていうことをこうね、トレーニングするんですよ、クイズなの。
小さいところから。
そうすると、これね、いろんな質問、例えば10個20個やっていくと、うん、同じ答えな人は、ね、誰もいなくなるんですよ。みんな微妙に違っていくんですよ、組み合わせが。100問中全問全部一緒ってちょっとないでしょ。
ですね、うん、
ね。で、例えばそのうどんでも、うどんとそばどっちが好きって、どっちが好き、
うん、うどんですね。
うどん、なんで？
そばが嫌いなんですよ。
嫌い。じゃ、うどんはうどんでもきつねうどんと肉うどんならどっち？
きつねです。
きつね。同じうどんでもほら違うじゃないですか。そういう風にどんどん突き詰めていったら、
は
あ、全く同じ人なんているわけないんですよ。
うん、
同じそばが好きでもざるそばが好きな人もいたら、
あ、そうですよね、ね、
天ぷらそばが好きな人もいるし、分かれるでしょ。カレーでも、ね、ビーフカレーの人がいたらチキンカレーの人もいるし、キリがないじゃないですか。
確かに。
絶対同じ人っていないってことが分かってくると、じゃあ違う意見があっても、まあ、そりゃそうよねって、こういう、そういう思考回路が、ね、働くようになる。で、このトレーニング必要。
確かに、なんか違う人って分かってても、
うん、
実際そうやって話していくうちに、うん、その人が見えてくるから、ちゃん深く見えてくるからこそ、うん、そういういいトレーニングになるし、相手のことをね、ちゃんと理解できやすいですよね。うん、
で、そのなんで好きなんですかって聞くと、その好きな理由を答えるじゃないですか。うん、さっきの山とか海だったら海の水が好き、はい、
ね、うんうん、
そういう好きなものを人はこう喋ってると脳が喜ぶんです
よ。あ、そうなんですか。
嫌なことって喋りたくないでしょ。
嫌です、
嫌です
。でも沈んじゃいますよね。
好きなことを喋ってそれを聞いてもらえるっていうのは受け入れてくれてるわけよ。
本当です ね、
ね、自分が好きなことを喋ってそれをふんふん、あ、うん、そうなんやって聞いてくれる、これが人のコミュニケーションの大前提です
。はあ、確かに。
そういうことが普段ないでしょ、
うん、
ね、好きな話を誰かに聞いてもらって、うんうんって聞いてもらって、うん、一人暮らしとかしてたらもうないよねみたいな。
なんか自分の好きなことってなんかおパーって言ったらいけないみたいなのもありますもんね、
うん、
なんかね。
でその例えば 社員同士がそういう会話をなかなかならないですか。
仕事の話ばっかだったら、ね、
上司の悪口とか、
うんね、
コロナがどうとか、
うんうん、
満員電車が死んでとか、まあ、大体文句言ってこう、ね、
そうですね、
共通の話題になるけども、それは脳が嬉しくないんですよ。ハッピーじゃない会話をしてるから、で受け入れられてるわけでもないんです、結局、ね、個人的なことでもない。でこういうそのどっちが好きかっていうゲームをしていくと、だんだんその、ね、一人一人の好みとかが分かっていったりしてね、そういう
面白いですね、
うん、
すごく簡単で一見やってるように見えてやってなかったことですよね。
だから例えば幼稚園とか小学校とかそういう小さい頃から例えばこういうトレーニングを積んでいけば、ね、自分と人は違って当たり前とか、ね、相手の話をちゃんとうんうんって聞いてあげることが受け入れてることになって嬉しくなって、じゃあ今度はまた反対に受け入れてあげようという、お互いを信頼できる関係になっていくわけね。
で信頼されて受け入れられてるって思えるからこそ、うん、自分に自信が持てて、なんかいい人生になりますよね。やっぱ自信がない人が多いイメージがありますから ね、
やっぱりその関わり方が分かんないから、ね、傷つけられるんじゃないかなとか思ったりもするし、
人間不信とかね。
チームワークを発揮するのはやっぱりこういうことで、例えば部活で、まあ、サッカーとかね、野球とかバレーボールとか、そのチーム内でこういうことをしていくと、もうお互いがすごく信頼関係生まれて、あうんの呼吸でチームワークがね発揮されるという、こういうことでね。
それがもう本当にビジネスでも、うん、社内でも同じことだっていうことですね、うん、
同じこと。
はい、面白い。
人間よくわからないものは受け入れられないじゃないですか。だから真っ暗な洞窟に入ろうとしても、もう何が起こるかわからない、怖いでしょ。
怖いです、怖いです。
コロナなんかでもどうなるんかわからないと怖いじゃないですか。
うん、先が見えないとね。
先が見えない。人間関係もこの人ってどんな人物と思うとちょっと踏み込めないでしょ。でもそれが分かり合えるともう楽じゃないですか。信頼、あ、こう、ここまで近づいても大丈夫とか、
うん、
まあ、こういう冗談言っても受け入れてくれるとか、
うん、
そういうことが大事なのね。
心がね、うん、安心できる場所ってすごく大切ですよね。
それをするにはやっぱりその無言のままでは絶対近づけることはできないので、
しかもやっぱりいや、なんか文句ばっかしてても近づくことはできないですよね。
でこういうどっちが好きかみたいな、すごいシンプルなコミュニケーションで好きなことを喋って理由聞いて受け入れてもらうみたいな、そういう、ね、仲間作りができたらいいですよね。
素敵ですね。
ということでもう時間になってしまいました。
詳しくはこのね褒め言葉マーケティングネットの方で絶賛発売中ですので、
はい、検索してください
。調べてみてください。
はい、ではお相手はアンディ菅野と
アニーでした。
それではまた次回。
この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたしました。